田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ
ー。こんばんは。あれ、なんて言うんだ
っけ。
こんばんみ。もうすっかり忘れてましたね。油断しておりました。
田中とさんです。こんばんにゃー。
こんばんは。
こんばんみ。
はい、このね、3つの挨拶でこのコーナーは始まるって言ったでしょ。
はい。
じゃあ今日はちょっとね、最初はつまずいちゃった。つまずきましたけど、この後はつまずかないように。
そうですね、
はい、行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、今回は明日からジャパンツアーがスタートするスパークスをピックアップしたいなと、
はい、
1971年にデビューしたアメリカカリフォルニア出身のロンとラッセルのメール兄弟によるロック&ポップデュオなんですけれど、田中さん、スパークスは？
いやー、結構全然知らないっちゃ知らないですね。でも今回いろいろ聞いてみたんですけど、うん、すごいポップでかっこよかったですね。
ね、はい、そうなんです。
で、映像も見たんですけど、うん、すごい一人めちゃ暴れててみたいな、一、うん、人はもう何も動かないみたいな感じです
ね。ボーカルのラッセルがね、はいはい、パフォーマンスと、あとピアノ、キーボードのロンがね、
はい、
全く表情も変えずに、ただ淡々とっ
ていうね。お人形みたいですよね。
はい、あ、ユキはスパークスは知ってます？
曲というよりももうビジュアルが、なんか以前何かで見た時に忘れられなくて、1回だけだったんですよ。ただ忘れられなくて、なんかちょっとクイーンっぽいなって
確かに、ね、
思ったっきり。
それね、でもちょっとわかるわ。
うん、
まあ、スパークスはね、キャリア50年以上のグループなのに、日本ではいまいち知名度が、はい、アメリカやヨーロッパではね、すごい人気があるんですけど、世界一過小評価されているグループともね言われてるんですけど、実は私もあんまり知らないんですけど、うん、まあ、以前田中アートさんが自分が知らないグループもこのコーナーで取り上げて深掘りしてみるといいと思うっていうことを言ってたじゃないですか、
はい、そうですね。
それで私今回ね、スパークスちょっといいんじゃないかなと思って、
ね、しかもそんなにやってても来日するんですもんね。
そう、全然人気あるの。
そうですよね。
そう、ただすごくごく一部というか、
コアな感じなんですね。
そうなの、そうなの。なんか結構ほら、もう日本でもすごい認知されてるグループが日本でライブやるっていうと、武道館とか、
はい、
東京ドームとか ね、アリーナとかそういうとこでやるんだけど、そこまでではないと、キャリアの割にはそこまでではないという感じなんですけどね。なんで今回はちょっとね、スパークスをこうピックアップしたいなと思ってます。
はい、
先ほど言いましたけども、50年以上のキャリアがあるグループなんですけど、ビートルズに影響を受けて、ザ・フーとかザ・キンクスとかの大ファンだったらしいんですよね。ブリティッシュロックサウンドのバンドとしてスタートするんですけど、ただ先ほど言いましたね、兄のロンのルックスとか、あと弟のラッセルのライブパフォーマンスが、まあとにかくエキセントリックすぎてですね、レコード会社内の評価は高いのに全く売れなかったという、デビュー当時ね。まあユッキも先ほどねちょっと言ってましたけど、癖が強いんですよね。
ぶっ飛んでる。だから芸術、
あ、芸術性は高いんですよ。
すごいですよね、
そういうところでいくと、
うん、だけどね、一回見たらもう絶対忘れない。
だけど変なんだよね。
うん、キーボードは弟さんですか？
お兄さん。
あ、お兄さん。そう、夢に出てくる。
このちょびひげでね、
すごい、
オールバックでちょびひげで、
すごい
ヒトラーみたいな感じです、ね、
そう、それで全くこう笑わないです。
怖い。
そう。トレードマークというかね。でもお兄さんは全部曲書いてるんですよ。
そうなんですか。はい、高い声で歌われるのは弟さんだと。
そうそうそうそう、
私逆かと思ってました。
で、弟のライブパフォーマンスもちょっと変でしょ、
うん、
ダンスとかもね、
すごくちょっとすごく不思議。不思議、
そうですね、うん、もう癖がね本当強いんですけど、はい、で2枚のアルバムをアメリカでリリースするんですけど、まあ売れなくてですね、アメリカとの活動を諦めてイギリスに渡るんですよ。まあもともと先ほど言ったようにね、ビートルズとか好きだったり、あのブリティッシュロックが好きなので、イギリスに行った方がいいんじゃないかということでイギリスに行ったんですけど、アメリカで全く受け入れられなかったパフォーマンスがですね、なぜかイギリスでは大受けというね、はい、でイギリスでの視聴率の高い音楽番組に出て、テレビ出演を果たした翌日から大スターになる、ね、なんですね、なんか行った甲斐があるよね。
いや本当にすごい。
でまあ奇抜すぎてね、受け入れられなかったこうアルバムの LP のジャケットのデザインとかもなんかすごいね凝ってて、先ほどユキが言ってましたけど芸術性が高いんですよ。まあそれもですね、アメリカではあまり評価されなかったんですけど、イギリスではすごく受け入れられたという、ね、でこれね、私もジャケットはすごく印象的で覚えてるんですけど、1974年にリリースした着物マイハウスというアルバムがあるんですけど、これねちょっと2人にもちょっと見てもらうというか、
バンガサ持ってるやつですか、
このジャケットです。
あれ女性、
女性2人の着物を着た、
あ、ご本人じゃないですよね。
ご本人じゃないです。でもご本人よくね、うん、変わった格好してジャケット出てますけど。
バンガサ持ってるっていうの
あって。でもあれかもしれないな。あの、これの後のアルバムかもしれない。
じゃあ日本好きでいてくださってるのかしら。
なんかね、これはねすごく芸術性を感じるらしくて、こういうあれにしたんですよね。でこれ私もね、やっぱりこのジャケットはすごい印象的でよく覚えてるんですけど、まあこのアルバムが大ヒットするんですよ。
なんかね、着物は着てるんですけど、メイクとか髪型がすごく洋風で、なんかねパリコレとかに出そうな感じの、ね、
そうだからデビッド・ボーイとかそういうのもいたから、なんかこうイギリスではなんかこういう文化ちょっと受け入れやすかったのかもしれないですね。うん、
フランスも OK な感じが、
フランスはね後々ブレイクする。
なんかそんな、ね、そう芸術だとすると、
うん
ね、
そうでね、当時はねグラムロックバンドって言われてたんですよね。
うん、
ただねその成功もねやっぱり長くは続かなくて、まあ、約4年間のイギリスでの活動からアメリカにまた戻るんですよ。自分たちの音楽がね飽きられ始めてるなっていうことをね実感したこの兄弟はですね、イギリス的ではないものを目指そうということで、リリースするアルバムもサウンドを常に変化させてったんですね。で、まあ、結果的に言うとファンの不評を買うんです
ね。逆にそうなんですね、うん、
あ兄弟兄弟よ。
ある程度行ってからだといいイメージになりますけどね、うん、ある程度行かないときって悪いイメージになりますよね。
そうだからこやっぱりほら、まあ、結構どんなバンドにも言えることだと思うんだけど、この時代のスパークスが好きなのに何これみたいなね。
なるほど。
なんかよくそういうことありますよね、曲調変えたりとか、
ね、極端で出すアルバム毎回変えるから、おいおいどうなってんだよこのバンドっていうね。
カメレオン、
はい、まあまあでも結果的にそれは良かったんですよ、やっぱり。でやっぱりこうほら迎合してたらバンドの成長止まっちゃうじゃないですか。でもとにかくもう自分が新鮮だなと思うものを作ろうと、そういうことでね試行錯誤を常に繰り返してったんですね。
すごいです ね、負けないでというか折れないで、自分たちがこうだと思ったものをやり続けて、後々それがね、結果 OK なんですもんね。
そうなんですよ。
すごい。
だからね、変態バンドとかね、変態デュオとかも言われたりもするんだけど、まあだってね、70年代の後半にはね、もうバンドサウンドじゃなくなっちゃって、シンセサイザーを駆使したね、エレクトロポップバンド、ダンスミュージックに進化してきますからね。だけど、なんかこう、よくシンセサイザーとボーカルだけのデュオみたいなのってあるじゃないですか。あれを確立したのはこのスパークスなんですよ。まあ、そういったところもねすごいなとは思うんですけど、
先を行き過ぎてたの感じ
ですね。それもあるかもね、天才ゆえにねそういうことがあったかもしれないですね。まあ、スパークスはねどんな成功にももう満足せず、数々の失敗も糧にしてですね常にこう前進を続けるんですけど、スパークスの大ファンだということでね公言してるか、あのベック、 ベックがねすごくいいこと言ってたんですけど、まあ、バンドは2つのパターンがあるよね。一つはその時代に熱狂的な人気を誇るバンドで、もう一つは蒔いた種やアイディアが別の場所で育って子孫を作り出すバンド、スパークスはそれをね2つとも両方ともやってるよねっていう、経験してるよねっていう、あ、なんかさすがベックいいこと言いますねと思ったんですけどね。そのスパークスもですね2020年代になっても2枚のオリジナルアルバムを作ってると、もう80近くですからね、70歳後半ぐらいなのにこう創作活動が意欲が薄れないという、すごいなと思いますけどね。まあスパークスね、駆け足で紹介したんですけれども、明日からジャパンツアーがスタートということでね、おそらく盛り上がるんじゃないかなと思いますけどね。ここで田中アートさんにね、はい、こうスパークスの選曲をしてもらうんですけど、
はい、
何という曲いきますか。
ちょっとあの今回のでちょっといろいろ聞いてみて、あ、この曲好きだなと思った曲をかけさせてもらいたいと思います、はい、スパークスで Do Things My Own Way。
で Do Things My Own Way でした。
はい、これもうついこの間、今年出したね、アルバムのリード曲ですけど、
ちょっと信じらんないですね、すごいですね。
いや、田中敦さんがあえて、その一番新しい曲を持ってきたのかな、
はい、いや俺も何も考えないでこうつだって聞いてみて、あ、この曲いいなと思ってかけたやつですね。
十分こう今のね感情を取り入れてるんですけど ね、
すごいな、
そう
な、
ね、あの年齢を聞いてもっともっとね、いやびっくりされて、
びっくりしました。
MV もかっこよかったです、私あれ黒いスーツじゃなくてどう見ても学ランだと思うんですよ、
学生服に見える、ね、
どう見ても私何回も見たんですけど、それともそっぽいスーツなのかもしれないんですけど、
ちょっと私はね、あのロンがね空からね何回も何回も落っこってくるんで、そっちばっか気になっちゃって
気になった方は、ね、最新 MV ですよね、あのワンコも可愛いですよ、ワンちゃんもね何回も出てきますよ、チェックしてみてください。田中アートのアーティストピックアップ、今回はスパークスでした。続いてはケイズドリーム6月のレコメンドアーティストです。今月から新しいアーティストの紹介になります。1ヶ月間押してくださるのはどのグループでしょう。
はい、うちの1階のアコースティックとかでソロでマユコっていうのが出てるんですけど、そのユニットの2人組がありまして、ナギというユニットで、聴いてるとなんていうんですかな、こうふわっとした気持ちになって心地よくなる、癒される曲ばかりなので、この時間には最高かなと思います。
ではでは、4月にリリースされたナギのアルバム晩秋から初春へから、
はい、そうですね、
ではでは曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴いてください。ナギで高原の夜。
ケーズドリーム6月のレコメンドアーティスト、ナギで高原の夜でした。
はい、気持ちいいですね、これね、はい、心地いいですよ。なんか心地いいね、
はい、ヒーリングソングみたいなんですかね。
で空だったり海だったりと
か、そう、なんかこう芸術的な、なんかこういう雰囲気あって暗いのかなとかいろんなことを思うかもしれないですけど、すごく明るくてすごい酒好きでって感じですね。
あのなるほどなるほど、
はい、なんかイメージ湧かないと思います、
ね、うんうんうん、そうですね、演奏しているお姿が載ってたんですけど、はいはい、ちょうどこのケイズさんの1階のラウンジの多分バックに翼の生えた女性かな、イラストありますよね、はい、そこの前でピアノでお一人で ね、なんかあまり喋らない方で、こう一人で黙っている方かなと思ったら全然違うんです、ね、
はい、全然ふわっとはしてますけどお酒好きですね、はい、前打ち行かないんですかみたいなイメージですね、はい、あと7月の9日にケーズの地下の方でメインのステージの方でライブが決まってますね。
お、9日は水曜日かな、
う
ん、
そうですね、
はい、7月9日確認しちゃって水曜日かなだって7月9日水曜日ケーズドリームでナギのライブがあります。足を運んでみてください。田中亜斗さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、東京高円寺にあるライブバームーンストンプの店長安子と島崎康弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安さん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、恒例になってますが、一応あのお店の場所をもう一度、
はい、あ、忘れちゃった、私忘れちゃった
、はい、高円寺の、北口純情商店街を入ってもらうとすぐ突き当たりの地下にあるムーンストンプです。はい、
う
ん、
もう高円寺を代表する商店街、
そうですね、北口のね、はい、もうバスロータリーのところにね、
はい、
はい、ありますね
最近そういえば、はい、あのニュースになってるじゃない、再開発のことがまた、
はいはいはい、
なんかね、あの高円寺のあの文化というかあの風情がなくなってしまうんではないかということでね、
そうですね、
こう反対運動みたいなのもしてるというのがニュースになってましたけど、
はい、はい
はい、
ね、どうなるんでしょうかね、下北沢みたいになっちゃうんですかね。
下北沢なんかすごいことになってるからね
本当ですね、はい、
ああ変わるもんですかね、
うん、行った下北沢、
行きました、まだ途中だったんですけど、あ、ね、早速迷子になりましてね、しばらく通わないと分かんないさあそうなるでしょうか、高円寺、
はい、
ね、どうなる、
いかに
、ね、
いい部分は残してほしいですね、はい、もしそうなったら ね、うん、ね、ムーンストンプも残してほしいし、ね、はい、
いや、ムーンストンプね残ってこないと困るよね
まあね、なんか雑多的な、ね、高円寺がいいところだったんですけどね、綺麗になりすぎちゃっても困るかなっていう感じです。
良い塩梅でよろしくお願いいたします、はい、
じゃ あの今週のおすすめアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい、はい、矢野純子というアーティストですね、
うん、
はい、
ね、以前ね紹介してくれたことありましたね、
はい、ね、はい、はい、
なんかすごくね、なんかこう、なんかこう温かい声の、
はい、
なんかね人だったですよね、確かね、
はい、そうです、はい、うん、ピアノの弾き語りになりますね、
うん、
はい、
ムーンストンプでは結構やってるんですか。
そうですね、高知出身の子なので、うん、年に本当に 2,3 回とかになっちゃうんですけど、
あ、じゃあもうツアーでこうぐるー回ってる感じ、
そうですね、そうですね、でも付き合いは結構長いですね、
もう何年ぐらい、はい、
15年くらいの付き合いになると思いますね。
あ、結構じゃあ長いね、
はい、
うん、結構変わったりしてます。
彼女はそうですね、もう基本は全然変わらない、天真爛漫な、うん、そうです、はい、
なるほど。 ました。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、矢野純子で金色の皮をお聴きください。
矢野純子さんで金色の皮でした。
はい。いや、あったかい声だね、やっぱりね。
はい。
包んでくれるような感じの。
はい、そうですね。う
ん、歌声で。
優しいです。はい。
うん、また歌詞がね、いいですね、これね。
はい、そうなんですよね。
うん、ちょっと切なくなるけどね。
はいはい。
全体的にやっぱりこういう感じの曲が多いの？
そうですね、本当に歌詞がすんなりと入ってくるような歌が多いですね。
うん、
とてもだから詞も、優しいしっていう、ね、とてもいい曲が多いです本当に。
うん、
はい、
今月16日月曜日に高知県からまたムーンストンプにやってくるんですね。
はい、はい、そうです。
矢野純子さんのライブ16日月曜日にムーンストンプで行われます。気になった方は、はい、美味しいピザがあったりカレーがあったり、はい、お酒もね、はい、ありますのでいただきながら純子さんの歌声、はい、寄ってみてください。
はい、
はい、
やすさん今週はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
高円寺ムーンストンプ店長の安さんでした。